皆さんこんばんは。こんばんは。今日は今日も周りの人とちょっとご挨拶をしてみてください。こんばんは。こんばんは。たくさん人がいますね。今日ははいできました。大丈夫。遠くの人にもはいはい。今日は特別に韓国の姉妹教会であるテバン教会、からゲストをお招きして、証を礼拝の中でしていただきますので、そちらも期待したいなと思います。朝の礼拝では、創立70周年記念礼拝としてほぼきひろき先生がメッセージを取り継いでくださいました。その中で恵み教会が立て上げられていく過程を振り返って、どのようなことにも必要が備わっていたとおっしゃっていました。私たちがこんなに豊かな教会生活を送れるのは、神様がいつも必要を満たしてくださっていたということももちろんそうですし、先輩方の祈りや奉仕があってのことだと感じて感謝だなと思いました。一人一人の存在や奉仕が集まって教会が立て上げられていることを、このオープン礼拝でもすごい感じられるなと思います。そのことを喜び感謝しつつ、教会の歌を賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 メッセージの前に死体求めますを賛美して心を静めましょう。こうして私たちを教会に集めてくださったことありがとうございます。今日は朝の礼拝で70周年記念をお祝いする礼拝となりました。私たちがここに いること、当たり前ではないこと、この教会が立て上げられていることを感謝を持って神様に感謝を捧げることができるように、私たちにこの恵みを味わわせてください。今日は、コイノニアの証として証をしてくださいますから、どうか、その証を用いてくださって、私たちにこの祝福を、味わうことができるように導いていてください。メッセージであなたの御言葉が語られますから、どうぞ私たちにその御言葉を聞くことができるように心を整えていてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそいらっしゃいました。皆さんを歓迎します。今日は御言葉を見る前にですね、まずコイノニアの証というものを聞きたいと願っております。コイノニア知らない方もいると思いますので説明をしますと、私たち土浦恵み教会と韓国にある手番教会の国を超えた教会の方々の交わりのことをこのコイノニアと言います。約25年間続いてきたこのコイノニアですけども、その始まり、そのきっかけはですね、日本に留学していた筑波大生から始まったものでした。今日はそのきっかけを作ってくださったイオンさんさん夫妻の証を聞きたいと願っております。では歓迎の拍手を持ってお迎えしたいと思います。
いつも助けてくれないと生き残れない。すいません。こんばんは、イヨンさんと申します。
こんばんは、妻のチェヨンスと申します。よろしくお願いいたします。
これは証じゃなくて、二人でもこれは20周年の前とほぼ同じ、20周年で覚えていらっしゃるか、あもう同じなと思うと思いますね。でも私たちが二人で変わりました。何が変わっていることは、コイノニアに通してもっと人生が豊かになって実践するようになりました。実はイギョンス長老が証をすべきだと思いますよ。実は私たちはいつもイギョンス長老と夫妻のおかげで後ろでいるんですけれども、もう日本語が少しできますので証をさせていただきます。いつ もう想定朝の5時、韓国で5時半ぐらいで総天気読会がありますので、その時はいつも私イギョンス長老も同じなんですけれども、恵み教会を思い出してお祈りしています。瀬野先生の顔も浮かび上がって、皆さんとのことを思い出してお祈りしています。それでこの来る前、妻はいつも恵み教会行くことで喜んでますよ。私その顔を見たことはないと。普通私と毎日生活で新しい大学で教えてますので、朝一緒に車で行くんですね。それで帰る道も、それで昼ごはんはあんまりとやりたくないということで夕方を一緒に帰るんですね。それで毎日のことを話し合って、また感謝の、いつも私車では二人で話したらいつも感謝から始まるんですよ。本当に のいただいて神様からいただいたものを感謝して、それで車で話してるんですね。でも恵み教会で今日も挨拶したりとか、瀬野先生、ひろこ先生、ほぼ先生、いろんな人があって、この顔は見たことはないということですね。本当に喜んでいるということは私感じました。それで本当にそれを恵み、皆さんの、私はですね、いただいたものは実は瀬野先生から皆さんの、その影響力をもらってからです。本当に私今日話したい、もう原稿は準備しましたけど、原稿よりは本当に話したいことはあるんですね。素晴らしいことをやってくださること、私確かに行きたいんですよ、話したいんですよ。ただの交流じゃなくて、今日話し会のはあっても、見えることと見えないことがあるという、見えないことは私たちは知らないんですね。神様がやってくれるということで、でもどんどん広げていくと。私の息子と娘はこっち2歳でこっち来て、息子は先生から検事を受けて、それで写真撮った記憶があります。34年前になりますね。でも息子と娘はいつかはこっち来るというふうに言ってますよ。いつかは、それは知らないんですね。私の見えないところを話してますけれども、いつかは恵み教会にまた戻って何かをやりたいことは話してますね。これは楽しみにしてます。だから今日も本当に見えない、ちょっと知らない方々は、でも久しぶりに来て、皆さんのまた若い世代が育っていっていって、また1997年に体験した何人かが今も活躍していることを知って、体験したことが必ず何かを起こるべきだと私そういうふうに思うんですよ。それが見えないんですけれど、見えてくるかもしれませんということが本当に私の気持ちです。私はもうちょっと用意しましたけれど、そういうことをそういうですね、じゃあ何をやってるか
始めてください。
はいはい、読みます。この祝福の手配を計画し導いてくださった神様を賛美いたします。この日韓コイノーにはもう今年が27年になりましたけれども、27年を迎えることができたことは多くの方のお祈りと献身だと思います。1997年から始まったコイノニアは、主が生きておられ、両教会の聖徒の救いの確信とお祈りの答えの決定的な証拠だと私は思うんです。私はその中で受けた祝福をいくつか皆さんと分かち合いたいと思います。私たちは1994年から筑波大で留学生活を始めました。妻チェヨンスと2歳の娘ユンソクが来日して、その後息子ユンソクがこっちで生まれました。恵み教会で瀬野先生から献辞式を受けました。本当にありがとうございます。私たちの人生が変わった瞬間でした。もう息子はいつもそれを誇りを持っております。2年間の恵み教会での生活は私たち家族にとって大きな変化と祝福、恵みあわれる時間でした。日常の生活の中で主を明かし喜ぶ恵み教会の皆さんの姿が本当に衝撃もあるし、妻はこっちでそういう姿を見て、妻は救われたといつも言ってます。証の中でいつも恵み教会のことを言ってます。私との家族は 96年夏勉強が終わり帰国するになりました。帰国して妻と相談しました。私たちが日本で経験した神様から受けたたくさんの恵みを多くの人と分かち合いたいと思いました。瀬野先生と相談し96年14名の恵み教会のメンバーが韓国にビジョントリップに来られました。少しでも役に立たいと思ってその時の대방교会の広報課として私は奉仕しましたけれども、その時リーダーのイ・ギョンス長老と相談しました。喜んで日韓共同水泳会の許可をもらいました。いよいよ1997年夏ホポ先生が対応して韓国にいらっしゃって最初の収容会が始まることになりました。今までの27年の振り返りを見ると人間が計画してもそれを行われる方は神です。またすべてのものは神様の好計画だと私は確信しております。私たちの人生がそうであろうように神の主権と摂理と計画の中でコイノニアはここまで来られたと私は思うんです。両教会のお祈りの結果だと思います。
はい、これは27年前の写真です。97年初めての両教会の中国家のコイノニアです。でこれは99年日韓指導者大会を経てあとコイノニア20周年を迎えることができました。想像もできなかった神様の御業でした。それから見えないところまで導いてくださいました。26年になってでこれは去年の写真ですけれども両教会はもう韓国にいたら手番教会、日本に来たら恵み教会でそろ自由に行き来することができてで自由に礼拝を捧げることができてみんな喜んで行き来してます。でこれも去年の写真でコイノニアのオールドメンバーなんですねが集まってでこれからのビジョンについて話しながらとても楽しい時間を過ごしたりしました。これはオールドメンバーの写真ですね、どなたかご存知ですか？若いですね。誰でしょう？どなたでしょう？矢野さんです。矢野さんとその奥さんになったんですけど、この当時はここで初めて出会ったそうです。で、これが韓国の、私の実家の前のレストランの前なんですけれども、で、これ娘と息子ですけど、で、これでなんか個人的にもコイノニアは本当にいろんな祝福をくださいました。で出会って家族になる祝福も与えていただきました、
私は2007年대전に引っ越しすることになりコイノニアは多く参加できませんでした。コイノニアを通してたくさんの祝福と恵みをでも受けました。まず出会いの祝福でした。コイノニアを通して神の摂理の中での恵みをいただきました。そしてたくさんの信仰の兄弟姉妹に会いました。主は人をお持ちになりその人たちを通して励ましと力を与えてくれました。27年間の交流を通して出会った方々には私にとって歴史を超えた信仰のものであり霊的な財産でした。私と家族が대전に住んでいますが新井宣教師、吉谷宣教師との出会いにつながっていました。使徒パウロを通して福音が広がったように出会いが続けていると思います。
両教会が本当に一つになり家族になりました。それで竹越長老をはじめ両教会は歴史を乗り越えて信仰告白をして 神様にあって一つの家族になりました。歴史の壁を乗り越えて本当に家族になりました。世代を乗り越えて一つになり、両教会の長老も子供たちも一つになりました。これ矢野さんがまた出てきたんですけれども、この矢野さんが手に持っているのを見えるかもしれないんですけれども、娘のソユンが書いた手紙を手に持っているんですね。で、矢野さんは私たちが引っ越しするたびに訪ねてきて、で、私たちイギリスで1年間ちょっと滞在したことがあるんですけれども、イギリスまでいらっしゃって、で泊まったこともあります。で、ホームステイをしながらコイノニアを通じて地世帯を備えてくださいました。青年たちの交わりも広がっていきました。20年前から現在までつながっています。このほぼ先生の奥様と、イギョンス長老の奥さんも現在今日ここにいらっしゃっています。で、26年中高生のキャンプで信仰の共同体になりました。で、手番業界のインビョンジュン先生から始まったコイノニアはキリョンジュ先生に引き継がれて成長してきました。手番業界で着物を着て交わりができるとは誰も思わなかったのです。
2番目の私が受けた感謝は神様の恵みを実感することでした。私はコイノニアを通して信仰が深く根を下ろすことができました。その根はこのコイノニアからいただいた恵みです。愚かな私ですが、神が憐れんでくださったり用いてくださることだと思います。感謝の気持ちで神様に仕え残りの人生を生きたいと思います。3番目は日本のためにお祈りすることがなりました。使命を発見するきっかけだと思います。また日本のことを考えて、日本人が日本のためにお祈りすることになりました。日本の方が神様を知るようになったらどんな素晴らしいのか、私はいつも思ってます。祈りしてます。誠実で正確で真実な日本人が神様を信じたら本当に世界が変わるだと私はいつも思ってるんです。きっと神様に大きく用いられる民族になると思います。日本の福音化のためにお祈り続けます。一世代である27年が過ぎ、コイノニアの未来を考えてみます。27年間いただいた恵みをともに日韓コイノニアをより深くより広く用いてくださるようにお祈りしています。イエス様の福音が広がったようにコイノニアを通して福音が伝えられるようにと思っております。
で、アスペン会議でも両教会のコイノニアは話題になり、学問的にも認められました。で、新井先生が、私たちが手番教会からテジョンのセロナム教会に移って、でその後新井先生がセロナム教会の日本語礼拝にいらっしゃって、で働くことになりましたが、その後青年先生がチェックしにテジョンにいらっしゃってでそれで一緒に撮った写真なんです。で、コイノニアから始まった霊的家族だと思います。 これは清野先生がテジョンのセロナム教会での日本語礼拝部で説教なさった姿です。テパン教会から始まったコイノニアはセロナム教会まで広がっています。で、新井明先生がからによって伝えられた福音は種になって根を下ろしていると思います。このすべての祝福と恵みはみんなの祈りによって与えられました。これは2015年名古屋教会を私たちがの家族が訪問したその写真ですけれども、コイノニアの恵みの物語だと思います。それからここに恵み教会に来た時2歳だった私の娘が娘のソユンですけれども、聖能先生に祝福され祈られ結婚式を挙げました。次世代の福音につながっていると思います。97年テバン教会でコイノニアの最初のメンバーだったキムンス先生も新しい教会を開拓して新しい世代を育てていきます。
これから新しい世代に伝えられる神様の恵みと好計画を楽しみにしております。改めて日韓コイノニアに与えられた主の恵みに感謝し、励まし合い、お祈り合い、仕えてくださった方々にこの場を借りて本当にありがとうございます。感謝の気持ちいっぱいです。土浦恵み教会、テパン教会にこれからも主の祝福と恵みが共におられますように願ってお祈りしております。本当にありがとうございました。
素晴らしい恵みの分かち合いをありがとうございました。今日は私たちの教会創立70周年教会の記念の礼拝ということもありましたけども、コイノニアもそうですけども、今までこう続いてきた、続けてこれた、主の導きによって、主の憐れみによって続けてこれたことを私たち、この節目節目こうやって確認をするんですね。そしてもう一つ確認をしてから私たち考えることは何かというと、これからのステージだと思うんです。ほぼ先生は朝のメッセージで70年の旅のさらに向こう側へということをおっしゃってくださいました。まさにそうなんですね。私たちがこれから新しくさらに進んでいくことに、私たちはその場所に今立っているということができるんです。さてでは皆さんは新しくさらに進んでいくとき、どういう気持ちになるでしょうか。さらに進んでいくとき、またここから新しいことを始めていくとき、どういう気持ちになるでしょうか。楽しみになる方もおられると思いますね。しかし私の場合はですね、気が小さいもので不安や恐れが先立ってしまうんですね。そういうときに思い出す言葉が、一寸先は闇っていう言葉です。皆さん一寸って分かりますか。3センチです。3センチ、3センチ前のことも分からないのが人生だって、こういうのがもう闇のように真っ暗だっていうのがこのことわざの意味だと思うんですね。私たちの人生ってこれから先何があるかなんて全く分かりません。だから不安にもなります。逆にだから楽しみにもなります。ただ主を信じている私たちには、その一寸先が闇であるような人生であっても、主がいるからこそ堂々と大胆に期待しつつ進んでいくことができるんですね。今日は そのことを御言葉から確認したいと思うんです。私たちの信仰の祖先であるアブラハムの告白から、アブラハムの信仰を代表するような言葉から、アブラハムの祈りとも言えるような言葉から確認していきたいと思うんです。創世記の22章8節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも今出てますので、こちらをご覧になってください。創世記の22章8節です。御言葉をお読みいたします。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。このアブラハムの言葉はですね、100歳になってやっと与えられた愛しい愛しい息子のイサクを全焼の生贄として捧げるための旅路の途中で彼が言った言葉なんですね。彼は自分の大切な大切な宝を失ってしまう、もう二度と手にすることができないかもしれない、そんな旅の中でこの告白をするんです。神ご自身が備えてくださるんだと。どんなに恐れがあったとしても、どんなに苦しみがあったとしても、どんな悩みがあったとしても、自分の人生の先には私を愛してくださる神様が全てを備えてくださるんだという彼の告白なんですね。なぜアブラハムがここまでの告白がすることができたのかと言いますと、それはアブラハムがその人生を通して自分の理解を超えた神様の備えがあるということを経験したからなんです。アブラハムの人生こそ急激な変化がたくさんあった、そんな人生だと言えるんですね。創世記の12章からですね、彼の人生というのは出てくるんですけども、彼は75歳という年齢でいきなり神様に命令されます。あなたが住んでいる土地を出て私が指し示す土地に移動しなさいと。それまで何一つ不自由なく暮らしていたその地をいきなり出て行けって言われるんです。彼はそれに従いました。今までの人生からさらなるステージへとやっていきました。その彼の神様に従った彼の人生、その中で彼は主に従ったというその一つとってですね、さらなる祝福を受けていくんです。財産もそうですね、どんどんどんどん増えていきましたね。一緒に旅立った甥のロトと共に暮らせないほどの財産を彼は自分の故郷を出たその旅路で受けることになります。さらには100歳になって子供が与えられるという、到底人間の理解では追いつかないようなことがありますね。彼は新しい人生のステージを神様の御言葉一つ信じることによって進んでいきました。そこに主の備えがあるということを経験し、確信し、信じていたからです。その彼が今ここで言うんですね。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。この箇所だけ読んでみますと、ただの慰めのようにも聞こえます。息子を説得しているそんな言葉にも聞こえます。儚いわずかな望みにかけている、そんな弱々しい言葉にも聞こえます。 しかし彼の人生を通して彼と関わってくださった神様のその御業を覚えるとき、この言葉は決して気休めでは終わらないんですね。ただの説得では終わらないんです。彼自身の確かな告白がここにあるんです。これからの人生の歩みに必ず神様の備えがあるんだということを確信して彼はここで言ってるんですね。今日私たち土浦恵み教会は創立70周年というその記念の礼拝を持ちました。70年間の歩みを思うとき、どんなにか多くの苦難があったはずなんです。多くの悩みがあったはずなんです。多くの試練があったはずなんです。しかし私たちがこの70周年を振り返るとき、まず出てくるのは何でしょうか。感謝ですね。まず思い起こされることって何でしょうか。豊かに降り注がれた祝福です。そしてこれからの歩みを覚えるとき、私たちは何を思うでしょう。不安ですかね。絶望ですかね。真反対ですね。希望です。なぜか私たちに主の備えがあるということを私たちは知っているからです。そして神様は私たちに無条件で降り注いでくださったその愛ゆえに、これからも私たちを愛し続け、これからもさらなる豊かな祝福の備えがあることを信じているからです。先ほど恋の庭の証がありましたね。日本と韓国の交わりを始めるときに、この豊かな25年、6年、7年続くこの祝福を誰がここまで期待することができたでしょうか。ここまでの豊かな祝福が国を越え、海を越え、文化を越え、そして悲しい歴史を越え、神の豊かな祝福が私たちに備えられているということ、私たちは予想すらできなかったはずなんですね。しかし、主にあってというそのたった一つの理由で信頼し、期待し、歩んできたからこそ、その恵みが私たちに今こうして実際にあるわけです。前回手番教会のキル先生にお会いしたときにですね、キル先生こんなことをおっしゃっていました。恋の庭は決してなくなりません。恋の庭は決してなくなりません、こうはっきりおっしゃったんですね。コロナによって、これまでのような交わりを持つことができない中で、キル先生はこのようにはっきりおっしゃってくださいました。キル先生はこの恵みが断たれるということを少しも心配しておられず、これからもさらなる豊かな祝福があるということを確信しておられたんですね。主の信頼に、主の備えに期待しているからだと思うんです。 一寸先は闇で、何があるかわからないのが私たちの人生です。だからこそ不安があり悩みがあり、時にはくじけてしまいそうな痛みもあるでしょう。そしてこれから教会を担っていくのが私たちなんです。80周年、90周年、100周年を向けて歩んでいくのがここにいる私たち一人一人なんです。何を思いますか？何を思うでしょうか？一つ確かなこと、一つ揺るがないこと、一つ私たちが確信すべきことは何か、主の備えがあるということです。これからを担っていく私たちに主の備えがあるということなんです。神ご自身が備えてくださるのだ。私たち心からこの告白をするものでありたいと願わずにはいられません。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をおめでたえます。神様、あなたの恵みに祝福に心から感謝いたします。何よりも私たちをキリストによってあなたの子としてくださったその愛に感謝をいたします。私たちの教会を70年間守り導いてくださったその豊かな祝福を覚えます。神様、どうか私たちがあなたの愛を覚え、そしてこれからの歩みの中であなたの備えに期待するものとなりますように。あなたが必ず私たちに最善をもって備えてくださるということを期待して、これからを歩むことができますように、どうぞどうぞ弱い私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して主は助けるを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。力なく歩く時、告白します。主に備えありと。
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主は愛されるものを、主は助ける、主は助ける。
礼拝の最後に希望の歌を持って、今週1週間の歩みを歩んでいきましょう。今日のオープン礼拝を終わりにします。後ろに坂の準備がございますのでお交わりください。